ペテロ第1の手紙の1章の13節から読んでいきたいと思います。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼を栄光を与えた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。まあ、この先読んでもいいんですけど、ここまでで、ね、一応やめておきましょう。13節から始まるところではクリスチャンとしてどのように生活をしていかなければいけないのかというのを教えております。それまでの間は12節まではいわゆるイントロ的なものであって、どういうのが引っ張ってんであなた方、この場合にこれはポント、ガラティア、カパドキア、アジア、ビテニアに散っている異邦人たちで、しかもクリスチャンになった人たちが救われるようになったのかという動きを説明したわけです。クリスチャンとしてどのような生活をしていかなければいけないのか、ペテロが教えているものがですね、この1章の13節から始まっているんですが、ここでですね、今読んだところでもって皆様もすでに印象として受けておられると思うんですけども、別に深く調べなければならないようなところはあまりなさそうに思います。読めば意味がわかるような感じがする。聖霊がペテロを通して言おうとしていることの意味がわかるように思えるけれどもですよ、細かいところで言ってきますと原本とだいぶ違うように訳されているのがたくさんあるんです。だからその点も少しずつ指摘をしながら、クリスチャンとしてどのように生活をしていけばよいとペトロが教えているのか、聖霊様がペトロを通して教えているのかという点に行ってみたいと思います。13節に行きます。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされた恵みをひたすら待ち望みなさい。今まで説明したような理由だから、イエス・キリストの現れの時に、これはイエス様の再臨を指していると思う。この人たちが警告される時にという意味です。もっともですね、年代的に言ってこのペテロがこの手紙を書いた時点ではすぐに警告があるものだという推定のもとに手紙を書いている。だけれども相当、ね、年月が経っています。だから現在で言ったらこの人たちも警告される時に自分の肉体を取って動くんですけど、今の我々であれば警告される時にイエス様が現れてくれる、まあ、それまでに天国に行けば別ですが、ですからイエス様が現れるとき、イエス様の再臨のときに、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望む。どういう恵みか。実はこの時点でもってイエス様の再臨があって、我々が警告をされて天国に行くようになってからというものは、サタンの支配から離れることができる生活になります。これ1章のですね、6節ではこういうことを言った。そういうわけであなた方を大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練、信仰の試練は火を通して洗礼されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります。その時にあなた方にもたらされる恵みがどんなものなのか、あなた方はっきり分かることができるという。サタンの束縛から完全に自由になります。それから先どんなことがあってもサタンはあなたを悩ますことができなくなります。天国に行っちゃうんです。だからそれまでの間心を引き締め、身を慎んでいろ、つまりイエス・キリストの教えの通り行動をしていなさい、サタンが持ってくる惑わしに乗らないようにしていなさいと言ってることです。ここでですね、イエス・キリストの の現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。と訳されている、このひたすらという言葉。まあ、これ正しい意味なんですが、この言葉はですね、というかこの言葉に相当するギリシャ語はどういう言葉が使われているかというと、テイオースという言葉が使われている。しかもこれがたった1回しか、この1回しか使われておりません。これはどういう意味を持っている言葉なのかというと、これはテロスという言葉から出てきた言葉なんです。テロスという言葉は何かというと、これは終わりに到達するまでという意味がある。それから出てきた言葉、テリオスという言葉は何に訳したらいいのか、これ日本語に訳したとしたら、最後の最後までという言葉に訳したら一番適切ではないかと思います。ひたすら待ち望みなさい。もちろん意味としては通じると思うんですけども、最後の最後まで待ち望め。言い直しをいたしますと、イエス・キリストの現れの時、再臨の時にあなた方にもたらす恵みを最後の最後まで待ち望みなさいという意味になります。途中で諦めてしまってイエス様の再臨の時にその恵みに預からないようにならないように待ち望め。できれば天命も惑わそうとしてサタンは攻撃をしてまいります。だからそのようなことにならないようにしっかりと確信を持って生活をしろというときに、14節、従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。従順な子供となり、細かいことのようなんですけども、従順な子供となってというのはまだ従順でないということになる。原本では従順なというのは教えを忠実に守るという言葉が使われているんですけども、子供としてというギリシャ語が使われています。従順な子供として、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わない生活をしろ。15節、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい。聖なるものでありなさいというのがもっと正しい訳になります。もうすでに清いものなんです。だからそれを堅実に行動で表すと言っているんです。聖なるものになりなさいというのはまだ聖でない、だから清いものになれということになる。ヘブルの10章10節、あなたはもうすでに清いものとされていると約束されている。だからそうなっているものらしくありなさいということになるんです。16節でいきましょう。それは私が聖であるから、清いから、あなた方も清くなければならないと書いてあるからです。別にこれ何も説明する必要がないと。17節。また、人はそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらく留まっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。まあ、これは神様を尊敬して教えを忠実に守るようにしてというのがですね、恐れかしこんでという言葉の意味です。18節と19節そのまま読んでみましょう。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のように朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。別にこれはですね、何も言い付け加える必要がないと思うんですが、ここでですね、ひとまずこれだけのことを言っています。キリスト教の宗派でも、これは皆さんがですね、同じ教会の中で、あるいは別なクリスチャンと議論をすると、 すぐに分かってくるんですけども、何でもって生まれ変わりができるか救われるかという時にですね、いろんな説が出てまいります。例えば水のバプテスマで救われる、あるいはいや水のバプテスマではない、聖霊のバプテスマだ、あるいはロマ書の10章9節の10節だ。もちろんロマ書10章9節10節で救われると書いてあるんですよ。だけどその基本は何なのか、これはイエスが十字架で流した血であなたが救われているわけです。だけども多くの場合その枝葉のことをすぐに問題にしてしまう。この点皆さんもしっかり覚えておいてください。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血であなたは贖い出され救われているんです。20節、キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストを蘇らせて彼に栄光を与えた神をキリストによって信じる人々です。実際にそれを体験してそれを神様を信じているじゃないか。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。まあ、ここまで別に付け加えることはないからその先に行きましょう。22節、あなた方は真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心を熱くして愛し合いなさい。実はここでですね、新改訳では訳されていない言葉が原本に入っています。だからこれを分析して一番最初に魂を清め、魂、スケーというギリシャ語で考える部分です。だけれども原本では22節ではあなた方はというそのすぐ後に、これ日本語的な文法に訳したんですよ。すぐ後にこういう言葉があるんですけれども、新改訳に訳されています。霊を通して、これは聖霊じゃありません。あなたの霊を通して真理に従うことによって魂を清めるのだから、清めたのだから、これは過去完了形です。そして偽りのない兄弟愛、これはフィレオにを抱くようになったのだから、それに進んだのだから、互いに清い心でもって、これ脚注でも清い心と書いてある、愛し合いなさい、アガパをしなさい。今言ってみましょう。あなた方は霊を通して真理に従うことによって魂を清めたのだから、こうして偽りのない兄弟愛に進んだのだから、これはまあ兄弟愛を抱くようになったとやったんです。互いに清い心でアガパし合いなさい。23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、これは神様です。生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。23節では神の言葉ロゴスという言葉が使われている、書かれているもの、聖書という。なんでこれを出すかと言ったらですね、そのすぐ後でもって別な原本の言葉が出てくるから。24節、人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。25節では言葉という言葉が2度出ております。一つは主の言葉、これは引用なんですが、この主の言葉というのはここで書かれているもの、これはレーマという言葉が使われているギリシャ語です。同じ25節でもって福音の言葉と訳されているところがある。これもレーマなんです。 レーマというのはあなたの言葉となった神の言葉です。だから言い直しをいたしますと、あなたが今直面している問題に対して神様が与えてくれている解決策、それがレーマです。あなたの言葉となっている神の言葉です。神の言葉そのものは、これはロゴスです。23節に戻りましょう。あなた方が新しく生まれたのは、だから生まれ変わりができたのは、朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつも変わることのない神の言葉によるのです。聖書に書かれているものによってあなたは生まれ変わりをしたんです。ロゴスであなたは生まれ変わりをした。本当だろう。ロマ書の10章の9節と10節と、ロマ書の10章の9節では、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中によみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。だからこうやったら救われる、生まれ変わりをすることができるという約束に基づいてあなたは動いたということです。だからそれであなたが救われた、これはいつまでも変わることのない神の言葉、ロゴスです。必ずその約束の通りになります。敬虚される時までこの約束でもってあなたは天国に行ける、神の家族、神の子供に入れるものだ、救われるものだ。ところがですね、今度はこのペテロ第一の1章の25節に行くと、しかし主の言葉は常しえに変わることがないとも言っている。イエス様の口から出た神の言葉は常しえに変わることがない。さあ、そうなってくると、じゃあこのイエス様はどういう言葉を口から出しているのか、本当にそれが変わることがないのか調べていかないといけない。すごくたくさんあるんです。だからですね、いくつかだけ代表的なものだけをリストにしてみたいと思います。しかもですね、この4つの福音書から全部調べようとすると大変ですから、ヨハネの福音書だけを引用して、主の言葉は常しえに変わることがないというのは本当かどうか調べていく。これは私が勝手に引用したものです。だから皆様はもっと他に引用できるものがあるということも覚えていていただきたいし、それからこれだけではない、まだ他にもイエス様の口から出た言葉でいろんなことがあるというのも覚えていていただきたいと思います。こういうふうなところから言ってみましょう。例えばですね、ヨハネの福音書の4章の25節から見ていきましょう。これはサマリアの女がイエス様にこういうことを言ったところからまず見てみましょう。こういうふうに書いてあります。サマリア女がこう言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。この方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエス様が何と答えているか。イエス様の口から出たこれは霊夢です。あなたと話しているこの私がそれです。あなたと話しているこの私がキリストと呼ばれるメシアです。この言葉が変わるか。常しえに変わることになる。その先見てね。ヨハネの6章の35節を見ていただきます。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。これは実はイエス様の言葉となった神の言葉をイエス様は言います。その死の言葉には変わりがない。これはイエス様の言葉です。あるいはですね、ヨハネの9章の5節を見ていただきます。これはさっき言ったように、これは私が勝手にたびたびに引用しているんですけれども、まだ他にも引用できるけれども、 ヨハネの福音書9章の5節では、私が世にいる間、私は世の光です。さて、これはですね、面白いことです。イエス様がこの世で伝道している間は、イエス様がこの世の光だ。じゃあ今はそのイエス様の光がないのか。あなた方がこの世の光でいない。イエス様の代理です。これも真実です。10章の7節に行ってみましょう。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったから。これはサタンのことです。私は門です。誰でも私を通って入るのなら救われます。神の国に入るのにはイエス様という門を通る以外には入ることができない。いつまでも変わりがない。謙虚される経験の後でそこでおしまいになってしまう。11章の25節を見ていただけますと、イエス様がこう言いました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。この世で肉体が霊と離れても、またその肉体を引き戻して永遠に生活できるようになる。この主の言葉は少しに変わりがないです。14章に行っていただけますと、14章の6節ではイエス様がこう言いました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の御前に来ることはありません。これが本当の意味の狭き門と言われているものです。救われるのにはただ一つここだけの狭い道しかない。イエス様を通して以外救われる人はない。まあ、もう一つ15章の一節を見てください。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。それを実を結ぶため、実を結ばせるためにはいらない枝を切ってしまう。あなたがいらない枝になるかどうか気をつけなきゃいけない。だけどこういうような言葉は、これはごくごく一部しか今並べていないんですけども、永遠に常しえに変わることがない。常しえというのは我々が全部が経験されるまでです。で、新しいエルサレムの時代に入ったら、こういうことはこのことが必要なくなる。だけどもこういうふうにして変わることがない。なぜかというと、これはイエス様の口から出た霊は、そこでもってですね、もう一つ今度はこの25節の終わりに行きましょう。あなた方に述べ伝えられている福音の言葉がこれです。これはですね、まあ、こういうふうなことを言うとまるで私がですね、ギリシャ語の文法でも知っているようなふうに聞こえてしまうかもしれない。言うわけじゃないんですけども、実はここで訳されていることは原本をそのまま忠実に訳しますと、こういう日本語に変わっています。まあ、最初にここに書かれた通り読んでみましょう。25節でこう書いています。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。これは原本を振りますと、福音によってあなた方に述べ伝えられた言葉、例ならこれであると。ペテロとそのグループが述べ伝えている神の言葉、つまり霊馬は常しえに変わることがない。それが主の言葉であると言っている。ここでちょっと横道に入ってしまうんですが、ペテロ第一の手紙から少し離れるんですけども、この点大切だからですね。どうぞ霊馬との皆様にちょっと理解していただきたい。こういう点だけを申し上げます。聖書に書かれている神の言葉、これもちろん同行です。これをあなたが告白しているだけでは、あなたは力あるクリスチャンとしての生活を送ることができません。 だけれどもロゴスにも力があるんです。ロゴスにも力がある。これはヘブル書の4章12節で言ってる。だから魂と霊、心のいろいろな考え方や計り事を判別することができる力はある。だけれどもサタンが持ってくるものに対してあなたがロゴスで立ち向かったのではあなたは勝利いたしません。この聖書に書かれている言葉そのまま引用しただけではあなたはサタンに勝利することはできないんです。マタイの4章でイエス様が神様の言葉を全部引用してるじゃないか、聖書を引用してるじゃないかと言われるけど、これはイエス様の言葉となった神の言葉、イエス様がその事態に直面した時に解決できる神様からの策、解決策があの神の言葉だ。ですからイエス様は霊魔です。ロゴスを聖書に書かれている神様の約束言葉をあなたが霊魔に変えることでも、あなた自身が信じた神の言葉に変えることでも、で霊魔となったものをあなたが告白することでもって力ある生活を送ることができるようになる。だからこの違いを認識したいと思います。なんでそうなの、なんでロゴス、神の言葉、聖書を引用しただけではサタンに勝利できないの。ロマ書の10章の17節でその答えが与えられています。ロマ書の10章の17節では、このように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。このキリストについての御言葉、これはレーマがというギリシャ語が使われている。そうするとキリストにのについてのレーマをあなたの耳に聞かせることで信仰が始まる。言い方を変えますと、あなたの言葉となった神の言葉をあなたの耳に聞かせていることでもあなたの信仰が始まります。で、信仰によって力が現れるようになる。全部はロゴスが出発点なんですよ。勘違いしないでいただきたいと思う。ロゴスが出発点なんですけれども、ロゴスそのものをあなたが引用しただけでは力とはなりません。レーマとなったものに発展をさせることでもって、そのロゴス、神の力、神の言葉が力を出せる。レーマとなったものが力となっている。だからロゴスの告白は必要です。ロゴスの告白は必要なんだけれども、そのロゴスをレーマに変えてサタンと立ち向かわなければいけない。でもう一つこういう説明になります。私自身がいろいろな時に私自身の経験を皆様にお知らせすることが、お話しすることがあります。説明として使うことがある。で、私の方では私のその事情に合った神の言葉をどういうふうにして使った、どう勝利をしたということを皆様に説明いたします。私にとってはレーマです。だけれども私にとっての霊を皆様に説明したときに、皆さんが聞いたらば、それ皆さんの霊魔として受け取れるかといったら受け取れないんです。私にとっては霊魔であっても、ほいと私がそれをいくら説明したとしても、それを聞いているあなたにはロゴスとしか聞けないんです。なんでか、私が直面している事態に対して神の言葉の答えというもの、霊魔というものをあなたに説明したからです。あなたの事態に直面しているものと同じ事態か、同じ事態ではないか。だからあなたにはこの一般的な神の教え、ロゴスとしか受け取ることができない。だからそんな言葉に入ってきたものを、このあなたが自分でもってロゴスとして入ってきたものを、このあなたが自分でもってレーマに変えていかなければいけないんです。後ほどこのペテロ第一の手紙でもって当然出てくるところですけど、今のうちから言うと2章の2章4節では、キリストの打ち傷であなた方は癒されたのですという言葉がある。これを変えてですね、キリストの打ち傷で私は癒されたのですという、これは私の言葉、これまだロゴスです。神の言葉をただ変えただけでした。だから言い方を変えたら、これだけでは癒しの力はあなたに働かないということです。信仰にはなりません。キリストの打ち傷で私は癒されたんです、何べん告白をしてもそれだけでは力にはならない。ロゴス、それを
霊魔に変えなければいけない。どうやって変えたらいいのか。そのロゴスに基づいてくるのは霊魔、あなた自身の言葉となった神の言葉が口から出てくる。キリストの内気で私は癒されたんです。だから病人のように寝ている必要がない。これで霊魔になります。で、霊魔になったものに基づいて行動を取ったらロゴスだったものが現実だ。キリストの内気で私は癒されたんです。だからこの薬を飲んだら元気になる。これ貧困のレベルと別のレベルでしょ。だから私が皆さんに説明してですね、キリストの内気で私が癒されたって神様の言葉に従って私は病人みたいに立ち上がりました。健康になりました。私の霊も言ったからです。あなたにそれと同じことを真似してあなたがそれということで健康になれる。なれないんですよ。その点で多くのタレントがですね、宣教師あるいは牧師が間違えてしまう。私がこうやって健康だったんだからあなたもそれと真似したら。立場が違う、信仰が違う、事情が違う。だからロゴスを自分の霊魔を人に押し付けてその人の霊魔に必要です。ロゴスしか受け取る。それを今度はあなたが自分の状態に変えなきゃ。だからこちらでできることはあなたの信仰だったらこうやったらどうですか、ああやったらどうですか。ここまでは説明できるんですけど、こうやりなさい、ああやりなさい、できる。なので私はだから神様の言葉に従って薬を飲まないで捨てやった、だから健康になったと言って、あなたが薬を捨てたら健康になる。薬を捨てたら私の霊です。あなたの霊ではあります。あなたのことは薬にかじりついてでも健康にならなきゃいけない。あるいはその話なんて聞かなくて薬なんて最初から飲まなくていいかもしれない。そういう点で一人の人、例えば私にとっての霊はあなたが聞いた時にはロゴスにしかならない。それをあなたが自分で今度は霊に変えなければいけない。ロゴスそのものはいくら引用してもあなたの信仰とはならないんです。力が出てまいりません。だけどロゴスが出発点で霊魔にならなきゃいけない。その噛み合わせをですねしっかり覚えていただきたい。ロゴスを出発点にしてあなたが自分で霊魔に変えなきゃいけない。これでその霊魔に変えたものに基づいてあなたが行動を取ったらそのロゴスが現実になります。だけども他の人の霊魔をあなたがそのまま引用しようとしたらあなたの霊魔とはなりません。ロゴスとしかあなたの耳に入ってこないんです。その先に行きましょう。この2章の1節です。ですからあなた方は全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪行を捨てて生まれたばかりの血の御子のように純粋の御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。全ての悪意、ごまかし、偽善や妬み、悪口を捨てなさい。言わないようにしなさい。そして御言葉の父を求めなさい。ここにあるこの御言葉のと訳されている言葉の原本はロジコスという言葉です。ロジコスなのかロジコスなのか私は分かりません。これはロジだろうと。ロジコスという言葉はですね、これは新約聖書に2回しか出ていない。もちろんこのペテロ第一の2章のこの2節がその一つに入る。そうするともう一つはどういうことを訳されるか。特にロマ書の12章の1節でそういうふうに訳されている。ロマ書の12章の1節がこういうふうな日本語に訳されています。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。霊的な敬意という日本語に訳されているのがロジコスという言葉。
そうだとすると、ペテロ第一の手紙のこの2章の2節も、1節から2節に始まるところでも同じ日本語に訳したらどうなる。ですから、あなた方は全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪口を捨てて、生まれたばかりの血の身子のように純粋な霊の父を求めなさい、霊的な父を求めなさい、これによって成長し救いを得るためですという意味。もちろんロジコスという言葉はですね、ロゴス、神の言葉というから最終的に出たことです。これロジコスという言葉と同じです。だからその点で神、御言葉をの父をと訳しても間違いではないんですけども、御言葉のというのはですね、これ霊的なという意味がある言葉だということを覚えておいて、後ほど面白いことがですね、ここから出てまいります。だから今ここで覚えていただいて、それでその先2節の終わり、それによって成長し救いを得るためです。この救いを得るという目的のためにこうしろ、ああしろという、この救いを得るというのはですね、実はこれ非常に面白いこと。原本によってはこの救いを得るためですという言葉のないものがある。口訳にはこれがあります。訳されている。新改訳にも訳されている。だけれども原本によってはこの部分のないものもある。でもしもですよ、この救いを得る、というこの言葉、これはソテリアというギリシャ語なんですけど、というものを神の家族の神の子供になれるという意味での救いだと解釈をいたしますと、この人たちにはもうすでにこれは完成しているわけです。あなたにとってもあなたが生まれ変わりをした時点でもってもこの救いはもうすでに得ていることになります。あなたが自分の方から神様の道から離れる動きを取らない限り、あなたもすでに救いを得て失うことがあります。だとするとここでもってそれによって成長し救いを得るためですという言葉、この救いを得るというのは必要ないじゃないかということになる。だけれども同じペテロ第一の手紙の今度は一章の五節に戻るとどういうことになる。一章の五節でこう教えています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そうなってくると終わりの時にはっきりと分かるように用意をされている救いというのはまだ今手に入れることはできないんです。あなたが実際に啓示をされて、楽しむ、生きているわけです。啓示をされて、イエス様と一緒に生活できるようになろう。という救いは、まだ手に入れることができる。それには、御言葉によって、御言葉はこれは霊的にですよ。霊的に成長していかなければいけないものだということです。そうなってくると、ここでもって、その成長し、救いを得るためですというのは生きてくること。だからこの救いというのをどの意味にとるのか、神の家族に入る永遠の命を捕まえたという意味での救いなのか、それともイエス様が現れてきた時に実際にその恵みとして天国に行けるという救いなのか、どちらなのかという意味の解釈でもというか、とんでもない違いが出てくるからと気をつけてください。しかも原本にはない原本と、この救いを得るためだと書いてある原本と2通り組んで、あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっている。主のもとに行きなさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。これは別に言うことがないと思うんですけど、慈しみ深い主のもとに来なさい。主イエスは人には捨てられたけれども、つまり人々はイエス様を尊敬しなかったけれども、イエスの教えに従わなかったけれども、イエスを受け入れようとしなかったけれども、神様にはこのイエス様っていうのは尊い選ばれた生ける石なんだと。石というのはすぐにその後でもってですね、出てくるから石ということがあったんです。5節、あなた方も生ける石として霊の上に築き上げられなさい。 そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。脚注見ていただきましょう。この五節の脚注、あなた方自身を築き上げなさいと書いてあります。聖の家に築き上げられなさいではなくて、あなた方も生ける石として自分を霊の家に築き上げなさいというのが脚注になっています。で、原本から振りますと、どうもこの脚注の方が意味としてはより近い、原本に近い意味になるのではないかと思います。あなた方も生ける石として、あなた方自身を霊の家に築き上げなさい。で、この霊の家、その後で持ってくるのは霊の生贄として神に捧げろ。霊のという言葉、これはニューマティコスという言葉が使われているんですけども、これは全部でですね、26回新約聖書に使われているんです。まあ、こういうことも実はですね、このニューマティコスという言葉、霊の内とかですね、霊の生贄とか言われている言葉、4つの福音書には出てきていないことです。ペンテコステの後になって使われ始めた言葉なんです。使徒行伝にも出てきておりません。というのは使徒行伝では霊のことについてあまり詳しい説明していないんです。ロマ書の1章の11節から最後に使われたのがペテロ第1の手紙2章の5節、ここで2度使われている。これだけでもって合計26回使われている。まあ余談になるけど、これを覚えていただきましょう。そうするとですね、これが例の何々と言ったときに、これが一体何を意味しているのか、もちろん原本で来ればもっと分かるんですけども、これは今のこの新しい契約の時代、ペンテコステ後になって聖霊のバプテスマを受けることができるようになった後での私たちに対して与えられている霊的なものだという意味だということなんですよ。そこで分かっていただける。聖霊が人に宿りますと、その結果が表面的に現れるようになってきます。神様の力を表すこともできるようになる。これをですね、霊的なものと呼んでいるんです。だから霊の家に築き上げられなさいというのは、神様の性格、神様の力を表す人になりなさいということです。その中の一つの御霊の実というのは、これをもってクリスチャンになりなさいというふうな意味にも、それだと2章の1節、何を言っているのかといったら、こういうようなものをしていたんでは、その霊の家を築き上げるものにならない。悪口は悪意、ごまかし、偽善、妬み、悪口、そういうものを言っていたんでは霊の家を築き上げることにならないというのを、御霊の見てるから全部これと逆のことです。だから今度は神に喜ばれる霊の生贄を捧げろ。こうやって捧げたらいい。それが聖なる祭司として活動したらば、神に喜ばれる霊の生贄を捧げたことになるわけです。私たち一人一人が生まれ変わる人の新しい契約みたいでは、祭司だということはですね、すぐにはっきりとしてくるんですけども、2章の中ではっきりとしてくるんですけども、今ここで祭司というものの役目、仕事というものをですね、これは新約、旧約全部をひっくるめて、というか特にこれは旧約のことなんですが、祭司というのは一体どういう仕事をするのが祭司なのか、リストにしてみて、一番最初にするのが生贄を捧げるというのが祭司なのです。つまり人々の身代わりとなって罪をかぶせられた動物を殺して、その血を、あるいは肉を神様に捧げる。こうやってその代表されている人の罪をそこでもって覆ってもらう、この役目が祭司になるんです。だから全ての初物を神に捧げる、神の宮殿に捧げる、 これも祭司の全て取れたものの一番最初のものを神様に捧げるという約束が一つだ。それを持ってきたときに祭司が受け取ってそれを神様のところに持ってきます。そうすることでもってその人のその次の収穫がさらに豊かなものになるという約束があるからです。3つ目、神様の規則を後ほどこれがですね、祭司から預言者、神の人というものに変わっちゃった。だけども出発点では、神様の規則を人々に知らせるのは祭司の役割でした。アロンをはじめとして、レビ人たちがその任命を、まだもっと面白いんです。4番目の務めです。他の人は、だから全てのことを祭壇に関しての全てのことは祭司たちがなきゃいけない。祭壇をきれいにするのも祭壇の品物をきちんとまとめるのも全て祭司たちがやらなきゃいけない。これ最初の説明ができて、これも実は祭司の仕事だったんです。敵が攻めてきたらば、敵の攻撃にあったときに、トランペットを吹いて、民に、神の民に敵が攻めてきた、知らせるの役目が祭司なんです。だから、あの時の祭司たちというものは、いつも城壁の上に登って、敵が攻めてくるか来ないか、見てなきゃいけない。しかもですね、神様の方はこういうことなんです。もしもこの見張りをしている者が敵が攻めてきたのにトランペットを吹き鳴らして敵が攻めてきたということを神のために知らせないがゆえに誰か殺されたとしたらば、その殺された人の血はトランペットを吹くはずの人の上にかかるというセールです。だけどトランペットを吹き鳴らしたのに神の民の方で注意を払わないがゆえに殺された者に対しては、その殺された人の血はこのトランペットを吹いた人の上にはかからない。裁け司というのが、つまり裁判官の役割をするのも祭司です。聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい、こういうようなことを全部やれる。そうするとですよ、皆さんが今この6つの6つまでのことをですね、ゲストの人が見ると、ははこれ牧師の仕事じゃないかと思われると思う。そうでしょ、おそらくそんな感情を持たれるんじゃないかと思うんです。生贄を捧げる役目、牧師は献金を集めて神様にその献金を捧げるじゃない、初物収穫の第一号を神様に捧げる、これも十分の一だなんだと言ってるんですよ。これやっぱり牧師がやってるんじゃないか。神様の規則を人々に知らせる、これも牧師の務めじゃないか。祭壇のこと、神様のことに関して、あるいは礼拝堂のことに関しては全部牧師がやるべきだ。敵が攻めてきたら、サタンが攻撃してきたら、どんな風に攻撃をしてくると神の民、教会に知らせるのは牧師の仕事じゃない。こういった最後に、まあ、いろんな争いがあった時中に入るのも牧師の仕事じゃないかと言って、全部これは牧師の仕事だろうと言われるかもしれない。あなたが祭司なんですね。だから牧師の仕事だと思われるので、実はクリスチャンの人々がしなきゃいけないというのを受けてくださいというふうに教えていると思います。じゃあ教会の牧師が必要か、そういうこの観点から言ったら教会の牧師が必要ないんですよ。じゃあ何したらいい。ここで使徒行伝では、ペテロとその人たちが何をしたか、御言葉の解き明かしと祈りに説明した。これを今の教会の 残りの仕事は、今考えている牧師の仕事というのは全部教会に全部行かなきゃいけないということです。受けてる場合は分からない。その先に、
あなた方も母説生ける石として霊の家に築き上げられなさい。こうして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。
さて、霊の生贄、もうちょっと深いと思います。じゃあ、あなたが祭司だという、これだけのことをやれという、だから牧師を悟いてやるのかということになるからですね、実際にはどういうことをしたらいいのかという、この具体的な話に入っていきたいんですが、生贄、旧約聖書の教えでは動物の生贄というのがあります。傷のあるものを神に捧げてはいけない。傷のないもの、健康なものなきゃいけない。つまり残しておいて子孫を増やしたいと思う動物を生贄として神様に捧げろ。言い方変えました。動物の生贄であればそれを神様に捧げることでもって自分に痛みを感じるようなものとなるわけです。それをあえて神様に捧げるのは生贄ということです。殺したって焼いたって何したってちっとも惜しくないようなものを神様に持ってくる。これをあれが考えといったものは生贄ではない、生贄に捧げてはいけない。これは神様の立法です。これは旧約での立法です。だけれども霊の生贄というのは何なのか。自分の罪の贖いのための動物の生贄ではないことになるわけですよ。もうすでにヘブル書の頃は9章と10章とでも言っても、イエス様の血でもって今までの動物の生贄のうち毎年捧げられていたものがただ一遍だけでもって全部清められた。だからそれ以上動物の生贄を捧げる必要はない。じゃあ品物での生贄か初物を捧げなきゃいけないの、そうでもないんです。じゃあ霊の生贄、これ何なの。神に喜ばれる霊の生贄です。しかもそれが聖なる祭司としてイエス様を通してやるべきことは何なのと言ったらば、まず第一番目に神様の教えに忠実に従うということです。牧師を去っておいてこういうことしちゃいけないというような教えがあるから、これをあえて言うんですけども、神様の教えに忠実に従う、これが神様に喜ばれる例の生贄です。感覚の上では従いたくないと思えるような時に、あるいはですね、神様の教えに従うことで自分が苦しくなるんじゃないかと思えるときに、あえて神様の教えに従うというのが例の生贄です。もう一つ、神様に喜ばれるものはこれは信仰です。ヘブルの12章6節に言っている、信仰がなくては神に喜ばれることはできない。感覚から来るものから判断をしたらば、神様の言葉で約束されている通りの結果になりそうもないように見える。神様の言葉、約束をそのまま素直に信じることができそうもないと思えるような時に、あえてその約束を信頼して信じた行動に出る。これが神様を喜ばす霊の生贄です。だからこれであれば誰であってもできるものだろうと。祭司の務めというところは牧師と同じだということになるから、これができないにしても今言ったこの2つの点ならできるわけです。じゃあどうしてこの霊の生贄を捧げる努力をしなきゃいけないのか。6節でこうです。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く。これイエス様ですよ。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。この言葉はロマ書の9章の33節でも引用しています。ロマ書の10章の11節でも、彼に信頼する者は決して失望されることはないと、一部分だけですけども引用しています。必ず約束された通りの結果となる。だからそれを信じて、霊の生贄を捧げる努力をしよう。これはクリスチャンとしてしなきゃいけない。従って
より頼んでいるあなた方には尊いものですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちは捨てた石、それが石勢の石となったのであって、つまずきの石、妨げの石なんです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。そういうようなものを信頼し信じているあなた方にとっては、イエス・キリストは尊い礎石となった、霊の家の土台となった。信じていない人にとっては必要ないもの、無用なものと見られるようなものになっている。だからその人たちには、信じていない人たちには、イエス・キリストというものはつまずきの石、妨げの石となっている。この世の中にはですね、人によってはイエス様が十字架でなるということを聞かされることでもって心を固くなりして、キリスト教からさらに離れていく人がいます。周りのいろんな自然の移り変わりなんかを見て、神様が存在するということを知っている人であっても、その人たちに向かってイエス・キリストが十字架で死んで、その人の罪の贖いをしたんだなるということを聞かされると、つまずきとなってしまう。余計に神様から離れようとしてしまうという人がおります。個人的にも私はそういう人を何人か知っている。私たちにとっては生まれ変わりをしているもの、これは生まれ変わりをしていなかったらイエス様を信じていることにならないからです。イエス様を信じていたら生まれ変わりしてしまう。だからそういう人たちにとってはイエス・キリストの存在はとってもとてもあります。十字架の死でもってどういうものが私たちに準備されているのか理解されている、それを現実にしようと動く者にとってはイエス様というのは非常に尊い存在になる。だけどもイエス様により頼んでいない人たちにとってはつまずき、妨げとなってしまうんです。ここでもってですね、もう一つ問題があって、今からこれを何とか説明してこれでもって終わります。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。ここはですね、多くの人が引用いたします。彼らがつまずくのはそうなるように定められていたからだという意味に解釈してしまう。ポイントですね。だから神様は救われる人と救われない人と、天国に行けるようになっている人と天国に行けないようになっている人と、あらかじめ選んでいるという意味にとってしまいがちなんです。この解釈が正しいものになります。なぜかと言ったら、神は一人として滅びることがないように永遠の命を持つように救いの道を開いています。これヨハネの3章ということです。だけれども神様の言葉に従っていなければ、御言葉に対して自分の心を開いていなければ、イエス・キリストの存在というものはその人にとってつまずき、妨げとなってしまう。で、神様の言葉に従う以外に、言い直しをします、神様の言葉というものを通さないでイエスを救い主と見ることができないように定められているという意味が発説する意味なんです。先ほど言われた主の言葉は常しえに変わることがない。ヨハネの10章の9節では、誰でも私イエスを通さない、通して入るなら救われます。だからそれを通さない者は誰でも救われることがないようになっている。御言葉に従わないからそうなるように定められているというのがですね、この8節での教えなんです。だからこういう点で私たちが気をつけていないと解釈をほっと間違えてしまう。もうすでに救われる人と救われないようになっている人と運命が決まっちゃってる、あの人はもともと救われない人だよなというようなことをですね、言ってしまうことがあります。これカルビンと申し上げたなとかっていうのはですね、それは全然別の説を、一度救われたら何があっても救われてるんだという教えをしちゃってる人もいる。ヘブル書のほら6章9章の逆なわけですかと思ったら、あの人はもう絶対救われないように最初から運命付けられてるなると言っていることも両方とも間違います。まあ、ここらでですね、今度は2章の9節を移らなきゃいけないんですが、2章の9節では非常に面白い言葉がいくつか使われていると思います。9節は来週になってから勉強に書いてあります。これはまあ非常に面白いというのはどういうふうに面白いのかというとですね、これは私みたいなのがたまたまギリシャ語をいじくり始めたからまあ面白いと言えるのかもしれない。選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですという中に、ギリシャ語から調べていくとこんな意味があるのかと思うような実は意味があって、実はそちらの方が正しいんではないかと覚えるものも聖書で裏付けするものがたくさんあるんです。だからそういうところからですね、来週もうちょっとまたこの ひねくった意味でこの細かい点なんだけれども原本を送ったらどういうところになるのかというものを調べていきたいと思うんです。今日はここでやめておきましょう。